Now, with that said, let's turn to Malachi.
では、マラキ書をお開きください。
And we're in chapter 3. We're going to finish the book of Malachi
this morning. 3章に入ります。今日で、このマラキ書を終わります。
Now, Malachi was the last prophet to speak to the nation of Israel in the Old Testament.
マラキという人は、この旧約聖書の中の一番最後の預言者です。
After he's finished, there's going to be a 400 year period of silence. Then, when there'll be no prophet speaking to God's people.
彼の後は、この神の民に対して預言する人が出てくるまでにもう40年間、このあと400年間の間、沈黙が続きます。
And this will continue up until John the Baptist.
それは、バプテスマのヨハネの時まで。
He was God's prophet.
彼は神の預言者でした。
And well, Malachi here. Well, let's get into it right away. I won't say anything more. Let's go read chapters one or verses 1-6.
では、マラキ書の3章の1節から6節をお読みします。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ、来ていると万軍の主は仰せられる。誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時立っていられよう。まことにこの方は、精錬する者の日、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を精錬し、これを清める者として座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように、銀のように純粋にする。彼らは主に義の捧げ物を捧げる者となり、ユダとエルサレムの捧げ物は、昔の日のように、ずっと前の年のように、主を喜ばせる。私は裁きのため、あなた方のところに近づく。私はためらうことなく証人となり、呪術者、会員を行う者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げ、やもめやみなしごを苦しめる者、在留異国人を押しのけて、私を恐れない者たちに向かう。万軍の主は仰せられる。主である私は変わることがない。ヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼし尽くされない。
Now.As we look at it, the first messenger there in verse 1 that's referred to, the messenger, is speaking of John the Baptist who would be sent to prepare the way for the Lord.
この一節の最初の方に出てきた使者ですけれども、これはヨハネのバプテスマのヨハネのことを指しています。この人はイエスが来られる前にその道を整えるために使わされた人でした。
Remember, Zacharias, his John the Baptist's father, prophesied as he was born, and you, child, shall be called prophet of the highest, for you will go before the face of the Lord to prepare his ways.
彼の、ヨハネの父であるザカリアが予言して、このイエスが来られる、ザカリアが予言してこのように言いました。幼子よ、あなたもまた糸高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立っていき、その道を整え。
And this was, you know, a picture when a king in that day would go out, would go to a place in his kingdom. Before he came, they would prepare the way so that he would be able to come.
王がですね、このさまざまなところに出かけていくときに、王が来られるということが事前にアナウンスされます。そして人々がその王が通る道をこう整えるということを行います。
It reminds me of a few weeks ago when President Obama was coming here. We were looking out the window, you know, and they were stopping traffic, preparing the way. He's not a king, but anyway.
何週間、何ヶ月か前ですかね、オバマ大統領が鎌倉に来るということで、もうみんながそのために備えをして交通を整理して車を止めたりとかしていました。彼は王ではありませんけれども、そうやってその迎えるための準備をするわけですね。
But this was John the Baptist's ministry. He was preparing the way.
で、ここではこのヨハネのバプテスマを指していて、彼はその王が来られる道を整えるという役割があります。
But in the second messenger referred to in verse 1 is the Messiah.
この一節の後半に出てくる、2回目に出てくる使者は、これはメシアのことを指しています。
Jesus.
イエスです。
The people first hearing the prophecies here about the coming of Jesus, remember, they didn't understand these Old Testament prophecies that actually the Messiah would come twice. First as this humble servant, and then the second time as a king.
この旧約の時代の人たちはイエスが来るというその予言を聞いたときに、この方が二度実はやってくるということを理解していませんでした。で、その最初一回目は本当にへりくだったしもべとして来られて、そして二回目には王として来られるメシアです。
And so in verse 2, if you look in verse 2, it kind of blends together, but it says, and who can endure the day of his coming? That's speaking of the second coming.
ですからこの2節のところの誰がこの方の来られる日に耐えられようというのは、これは主が2度目に戻って来られる時のことを指しています。
Okay, let's look at verse 6. In verse 6, it says, For I am the Lord, I do not change. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob.
ちょっと6節を見たいと思いますけれども、6節に、主である私は変わることがない。ヤコブの子らよ。あなた方は滅ぼし尽くされないとあります。
Now the Lord is speaking to the nation there, and He's telling them that He's been telling them, I have an eternal plan for you, and that's not going to change because I don't change.
主はここでこのご自分の民に対して語られていますけれども、その時に神はあなた方のために計画を持っていると、永遠の計画を持っている。そしてそれは変わることがない。なぜなら私が変わることがないからだと言われます。
God is saying, I'm not going to suddenly give up on you because I'm not like that. I don't change.
神は、私はあなた方のことを突然諦めたりすることはないと言われます。私は変わらないからですと。
You know, this is such good news for us.
これは私たちにとって本当に良い知らせです。
God is not moody.
神は決して気分屋ではありません。
God is he's never having a bad day.
決してですね、今日はついてないという日があるわけではありません。
If he loves you today, he's going to love you tomorrow.
もし神があなたのことを今日愛してくださっているなら、明日も愛してくださっています
。God is not like us. God does not change.
神は私たちのようなものではありません。決して変わることのない方です。
His word does not change.
神の言葉も変わりません。
Now, you know, we're different. We humans, we're moody.
私たちは違います。私たちはもう本当に気分屋です。
We're fickle.
もう本当に気まぐれなものです。
You know, you could, I could act like I love you one day, and then the next day, what's wrong with him? You know, he's not talking to me.
もう私もですね、あなたのこと愛してるよと言いながらも、次の日に何言ってんのと、もうこう態度がコロコロ変わることもあります。
But the Lord is solid.
けれども、主は安定しておられます。
And you can depend on him for your salvation. He's like a rock that doesn't move.
ですから私たちは、この方に本当にこの私たちのこの救いというのはこの方によっていますから、この方は岩のように動くことがありません。
Now what a blessing! This gives us great security.
私たちこれも本当に何という祝福でしょうか。私たちは本当に素晴らしいこの安全なものを持っていることです。
That's why in our relationship with the Lord, you know, sometimes people come and they're acting as if, you know, God is going to change. The idea is that God changes us. He's not going to change.
神が変わられるのではなくて、神が私たちを変えてくださるわけです。
That's the problem. We need to change.
私たちが変わっていく必要があるわけです。
Now, if you are a person, I just wanted to say this. If you're a person, like many of us are, who struggles with being consistent.
もしですね、例えば皆さんがこの一貫性のなさに、自分の一貫性のなさに何か苦しんでいたり、問題を覚えているという方がもしいるとしたらば、
Suppose, you know, one day you're up.Then the next day you're kind of down, and you don't really want to be this way, but it just kind of works out that way. And you...
例えばですね、ある日はすごくこう調子がいいんだけれども、ある時はもう落ち込んでしまって、でそういうふうになりたくないのに、まあそういうふうになってしまうという。 ことがあると思います。
But I want to encourage you. You can look to Jesus. No matter what you're like, no matter how shifting around you feel or how unstable you feel, you have Jesus. And you can hold on to Him. Don't worry about how you feel. Hold on to Jesus. He's solid. He doesn't change.
でもどんなにですね、私たちがその不安定であったとしても、不安定な感情を自分はもう安定してないなと思ったとしても、でもそんなことは心配しないでください。私たちにはイエスがいますから、この方に本当にしがみついて、このもう固い動かない安定した方にしっかりとしがみつくことができます。
Okay, let's move on. Verses 7 through 12.
7節から12節。あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れそれを守らなかった私のところに帰れそうすれば私もあなた方のところに帰ろう万軍の主は仰せられるしかしあなた方はどのようにして私たちは帰ろうかという人は神のものを盗むことができようかところがあなた方は私のものを盗んでいるしかもあなた方は言うどのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかそれは十分の一と奉納物によってであるあなた方は呪いを受けているあなた方は私のものを盗んでいるこの民全体が盗んでいる十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよこうして私を試してみよ万軍の主は仰せられる私があなた方のために天の窓を開きあふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ私はあなた方のためにイナゴを叱ってあなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし畑のブドウの木が不作とならないようにする万軍の主は仰せられるすべての国民はあなた方を幸せ者というようになるあなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる
So remember last week we talked about this but the way in Malachi prophesies he brings up these questions and kind of exposes their attitudes the questions that the people have been asking the, or been kind of responding sort ofkind of stubbornly sort of talking back to the Lord. How, and this time, in what way shall we return?
前回もそうでしたけれども、マラキはこのように民が普段口にしている疑問を使って彼らの、まあ、態度をここであらわにしていますけれども、ここでもまたどのようにして私たちは帰ろうかとあなたたちは言っているというふうに言っています。
And the Lord points to their way of giving.
主はここでこの与え方について彼らの与え方について、まあ、
to their giving of tithes and offerings.
十分の一とそれから奉納物のことです。
Now the law had commanded them that they were to give tithes and offerings.
律法は彼らに十分の一とそして奉納物を捧げるようにという掟が立法の中にありました。
They were to give the first tenth of whatever they gained in the harvest was they were to give to the Lord.
彼らは、この収穫したものの、手に入れたものの何でも十分の一をまず主に与える主に捧げるということが決めつけられていました。
And these tithes in English speakers tithe means tenth, but these tithes were usedto support the priests and the work of the temple.
そしてこの十分の一というのは、この祭司の人たちや、そしてまた神殿での働きのそのサポートのために使われていました。
Now, tithing, this practice of tithing, it actually predated the law. You first see it in the book of Genesis in chapter 14.
この十分の一というのは実は、もっと立法が定められる前に、実は十分の一というのが現れていますけれども、創世記の14章です。
Genesis 14, Abraham had gone out and he defeated the kings that had taken Lot, his nephew, captive. And as a result of this big battle, he came back with a bunch of booty from the battle. And the priest of Salem, Melchizedek, comes out to meet him. AndAbraham gives a tenth, a tithe to Melchizedek.
アブラハムが甥のロトが捕らわれてしまったので、それを彼を取り戻すために、まあ、戦いに行って、 戦いに勝利しました。でその時に戦利品をたくさん持って戻ってくるわけですけれども、その戻ってきたところに、シャレムの王が大祭司であるシャレムの王が、彼に会いにやってきました。でその時にアブラハムはこのメルキゼデクという人に10分の1を与えています。
And then later in, also in Genesis, another story, Jacob. You remember Jacob? He was running away from his brother Esau, and he meets the Lord, and he makes a vow to the Lord in Genesis chapter 28.
そしてまたですね、その後今度、ヤコブがまた彼が、父の家を離れて親戚のところに行くときにベテルというところで泊まりました。でそこで主に出会って、たときに、主に宣言をしているところが創世記の28章に書かれています。
in verses 20 through 22,
創世記28章の20節から22節です。
and, basically he says to the Lord, if you will protect me, if you will provide food for me and clothing and all that I need and I can make it safely back here, I'll give you a tenth of whatever I get.
その時にヤコブが主に対して言ったのは、あなたが私に食べるものや着るものも与えてくださって無事を守ってくださったら、で私が無事に父の家に戻ることができたら、あなたに10分の1を捧げますというふうに。
Now later, under Moses, when Moses gave the law, then this tithing was a part of the law.
そしてその後、モーセの時に、立法が与えられて、その中にこの10分の1を捧げるという掟も、加えられました。
And they also, as you see in the law, there were various times that they were to give offerings to the Lord.
もちろんその立法の中には他にもですね、さまざまな時に捧げ物を与えるということが示されています。
But here in the time of Malachi, the people, as the Lord said, they were neglecting to do this.
でもこのマラキの時代、人々はそのことをないがしろにしていました。
And it says actually in verse 11, they came under a curse because of that.
で実際この11節を見ますと、そのことによって、それをないがしろにしてたことによって、呪いを受けているということも書かれています。
And as a result, the insects were eating their crops and so forth.
虫がこの穀物を食べてしまったりとか、そういうことですね。
Now, God was not broke when he said this. It wasn't like God said, you know, I'm going broke.You know, and God owns the whole world. He has everything. What the Lord was after was their hearts.
神は決してこのことを、この捧げることを言っているときに、ご自分が無一文になってしまうからということではなくて、その物質的なものを求めているというよりも、むしろ人々のその心を求めておられます。
And that's always true. Our giving is perhaps the clearest indication of the state of our heart.
それは本当に真理であって、私たちのその与えるという行為、これは私たちの心の状態をはっきりと示すものと思われます。
It's an indication of faith or lack of faith.
私たちの信仰の表れ、もしくは不信仰の表れだと思います。
You know, Jesus said in Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will also be."
イエスはこのように言われました。マタイの6章の21節で、ごめんなさい。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。
Now, as fallen people, people that have, you know, that are, you know, our sinful nature.Is naturally selfish and greedy.
私たちこの、堕落した人間といいますか、罪の性質を持った私たちは本当に自己中心であり、そしてまた貪欲な性質というものを持っています。
And the Lord uses giving as a way of helping us to get free of this sort of natural bent.
そしてこの主に与えるということを神は用いて、私たちをそういったその性質から解放しようと、 解放する助けをしてくださっています
。And it's like it giving directs our hearts away from that kind of selfish way and the things of the world.
私たちが与えるということが、この世のものから私たちの心を引き離して主の方に向けさせてくれます。
And so when we're giving, we're exercising our faith in God.
ですから私たちが与えるときに、私たちはこの神に対する信仰というものを、まあ、訓練していることになります。
We're acting on our belief that we believe that all that we have was provided for us by God.
私たちに必要なもの、与えられているものはすべて神から与えられているんだ。神が備えてくださっているんだということをその信じる、その信じていることを行いとして表す。
And we are just giving back to Him.
そしてただそれを神にお返ししているということです。
Now, in the New Testament, we don't see a law mandating our giving.
新約聖書の中ではですね、私たちがその与えるということが立法で義務付けられている姿は見るわけではありません。
But we see in the New Testament that giving is to be a big part of the Christian life.
けれども、この与えるという行為、これは私たちこのクリスチャンの生活の中で非常に大きな部分を占めています。
I've heard it said, I haven't actually counted that like one in ten verses in the New Testament has something to do with giving.
このように聞いたことがあります。新約聖書の中では十節に一節はその与えるという何かしら与えるということに関して書かれているということを聞いたことがあります。
But let's look. There's one verse that kind of sums it up in 2 Corinthians 9, 6 through 8.
ちょっと一箇所見たいと思いますけれども、第二コリント人への手紙の9章の、9?
Chapter 9, 2 Corinthians chapter 9, verses 6 through 8.
第二コリント人への手紙の9章の6節から8節です。私はこう考えます。少しだけ撒くものは少しだけ刈り取り。豊かに撒くものは豊かに刈り取ります。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。
God is a giver.
神は与える方です。
John 3:16, God loved the world so much that He gave His only Son.
ヨハネの3章16節にもあるように、神はこの世を愛された、その一人子を与えるほどにこの世を愛されたとあります。
And so the evidence that God is working in our lives, you know, the godly evidence where we're like God is shows up in that we will be like that.
ですから、私たちもまた同じようにその神が私たちに示してくださったように私たちも同じようにその与えるという行為においても、似たようなものになっていきたいと願います。
Now, when it comes to this, I realize that God is the judge of our hearts. You know, I'm not the judge.
で、ちょっとこういうことを話しているときに思うんですけれども、裁く方は神であって、私は裁き人ではありません。
I mean, so, but I do say to you,To really, this is something, you know, I'm kind of hitting it heavy because this is where we're at. This is the part of the scriptures that's talking about it.
ちょっと議題としては重いかもしれませんけれども、このことが今この学んでいる聖書の箇所に出てきてますから、私はこれを話しているわけですけれども。
And I want to be a good Bible teacher and teach, you know, what the Bible says.
で、私は良い聖書教師になりたいと願っていますから、聖書が語っていることをきちんと伝える必要があると思っています。
But you know, to be honest, when we honestly look at our own hearts, I think that we need to be honestly say, to take an honest look at this, that our spiritual condition really is, if you look at your giving and your attitude and the things.You can tell about your spiritual condition.
で、本当に正直になってですね、自分の心に正直に、なってこう見てみると、この私たちが与えるというその行為には、私たちの今の霊的な状態というのがはっきりと現れてくると思います。
Because sometimes, you know, we need to see.
時に私たちはそれを見る必要があります。
And if there's, you know, if we're not giving, it's quite, there's something wrong with our faith.
もし私たちが与えていないとしたら、それは何か私たちのうちに間違ったものがあるということです。
You know, if you believe, well, I got strong faith, I believe in the Lord, but you'd never give, you'd have to be honest and say, well, something doesn't measure up here.
私は強い信仰を持っていると言っていたとしても、もし与えるということをしていなかったとしたら、その人の信仰の中には何か間違った部分があると言います。
And perhaps it could be that your faith is not as strong as you thought it was.
そしてもしかしたら自分が思っているほどその信仰が強くないのかもしれません。
Now I emphasize this again. I'm not the judge of this.
でもう一度言いますけれども、私は裁くものではありません。
I mean, here in our church, we try to keep it as private as possible. I have no idea who gives. I don't want to know. I believe it's between a person and God.
この教会でも私は本当に献金に関しても本当にできるだけ個人的なプライベートなものにしたいと思いますし、誰がどのぐらい捧げているとか私は知りませんし、知りたいとも思っていません。本当にこれはその人と神様との個人的なものだと信じています。
But it is important. All I'm saying is it is important. The Holy Spirit is going to work in our hearts in this area.
でも本当に大事なんですけれども、聖霊が私たちのその心のその部分にもう働いてくださいます。
And it's not the amount that's important. It's God is again God is after your heart. That's what He wants.
そして大事なのは量ではないということです。金額ではないということです。神は私たちの心を見ておられます。
And you know we're not given to get God to earn God's love. Of course not. He's already given fully to us. We're given. I heard one guy say it this way.We're giving because we need to. We give away our selfishness.
私たちはですね、この神の愛を稼ぐために与えるわけではありません。もちろんそれは違います。神はもうすでに十分に私たちに与えてくださっています。ある人がこういったことを聞いたことがあります。私たちが与えるのは、それは私たちが自分の自己中心の部分を捨てるために必要だからだというふうに言った人がいること。
In verse 10 here in Malachi chapter 3, God boldly challenges the people to test him in this.
そして10節のところで神は、本当に大胆にこのそのことを通して私を試してみなさいとチャレンジを与えています。
He's saying, bring the whole tithe. You know, they hadn't been bringing the whole, they've been holding it back. But go ahead, bring the whole tithe and see what's going to happen. See if I don't just open the windows of heaven and pour out a blessing on you.
神はことごとくその十分の一をことごとく私のところに持ってきなさい。そして試してみなさい。私が天の扉を開いて、天の窓を開いて。そのあふれるほどの祝福を注ぐかどうか試してみなさいと。
And I think of the verse we read in 2 Corinthians there, chapter 8. God is able to make all grace abound toward you.
そして先ほど読みましたけれども、第2コリントの9章の8節にもありましたが、神はあらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。
There is no limitation with God.
神には限界というものはありません。
You know, but this really goes against the secular mentality, which is that, you know, economically, you know, if you read the newspaper or then read the news, everything's about economics, and it's like there's this piece of pie and there's a big fight. You know, there's only a limited amount of pie, and if I get a bigger piece, you're going to have a smaller piece, and it's like, you know, it's just that's the natural way of thinking.
で、このことはこの世の考え方とは全く逆の発想です。この世はもう本当にこの例えば経済的な状況を考えますと、もう一つ のパイがあって、一人がこれだけを取ったらもう残りはこれしか残らないという、そういった考え方がこの世の考え方です。
But the Lord is saying, no, when it comes to the Lord, everything is from the Lord, and the Lord is able to take care of you.
けれども主のことについて言えば、主はもう本当にすべて可能な方で、すべてを与えることのできる方ですから、私たちは主にすべてを委ねることができ
ます。 And he just challenges, come on, you know, just look to me. You know, I want to be your provider. I don't want you to think like the rest of the world. I want you to think of me. I want you to live your life differently. Think of me as your provider. Go ahead, test me on this, he says.
そして主は本当に私を試してみなさいと、私はこの世が与えるような、その与えるものではない、この世とは違う、私があなたに備えるものなんだから、私を見て、私を試しなさいと、私を備えるものとして捉えなさいというふうに言われます。
OK, verses 13, let's keep moving here, 13 through 18.
13節から18節を見します。あなた方は私に固くななことを言うと主は仰せられる。あなた方は言う、私たちはあなたに対して何を言いましたか。あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。その時、主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たち、尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が記された。彼らは私のものとなる。万軍の主は仰せられる。私がことを行う日に、私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び、正しい人と悪者、神に使えるものと使えないものとの違いを見るようになる。
Now the people, they've been speaking harshly against the Lord, and the Lord had been listening.
人々は主に対して堅苦なことを、言っていました。そしてそれを主は聞いておられました。
They've been saying, "Oh, it's useless to serve the Lord."
彼らはもう神に使えるなんて虚しいことだと。
And the, but you know, God hears what you say about Him.
けれども主は皆さんが語ることを聞いておられます。
And just ask the apostle Thomas.
この使徒トマスのことをちょっと聞いてみてください。
You remember, after Jesus had risen from the dead, he first appeared to different disciples, but Thomas hadn't seen it. And he said, unless I see his hands and see where the nail prints were and I put my finger into the hole in his side,I won't believe.
イエスが死からよみがえられた後、何人かの弟子たちに現れましたけれども、それを聞いたトマスは、いや私は、その手と脇腹に、ん？あ、違う。ごめんなさい。私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんというふうに。
And then 8 days later, they were together. This time Thomas was there, and then the Lord appears.
そして8日後にもう一度主がその弟子たちに現れました。
And he goes over to Thomas. You know, look at my hand. Here, put your finger right here. You know, it's just like he'd been listening, and Thomas must have thought, oh.
その時にトマスもそこにいたんですけれども、主がトマスに対して、あなたの指をここに入れてみなさいと言われるわけですけれども、主が明らかにトマスがその前に語っていたことを聞いておられたということがわかります。トマスはあらと思ったと思います。
You know, the Lord, you might not feel like the Lord hears your words, but he does.
もしかしたら皆さんは主が自分の言っていることを聞いてくれないと感じることがあるかもしれませんけれども、でも主は聞いておられます。
He hears every word.
主はすべての言葉を聞いてくれ
ます。And you know, in the scriptures here this morning, there's a positive. It's not just all negative. There's a positive side to this too.
今読んだところで、決してマイナスのことばかりではなくてですね、プラスの肯定的なことも書かれています。
In verse 16 it says, Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before him for those who fear the Lord and who meditate on his name.
16節にあるように、主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が記された。
I mean, even in the midst of the nation that was backsliding, there were those people who feared the Lord.
このように主から離れてしまっている人たちがいる中にも、主を恐れる者たちもいました。
And when they talked about the Lord, they were just, you know, praising the Lord or saying good things about the Lord, the true things about the Lord. The Lord listened. Whoa, you know, he just listened in. And not only did he listen, he said he wrote it down.
主はですね、そういった主を恐れる者たちが互いに語り合ったり、主のことを褒めたたえたり、賛美をしたり、そういったことを聞いておられました。そして聞いているだけではなくて、それを書き留めてくださっています。
This book of remembrance.
この記憶の書です。
Some people had been saying, you know, it's useless to serve the Lord.
ある人は、主に仕えるなんて虚しいと言っていました。
And the Lord is responding here, says, no, it's not useless. I see.I remember.
でもそれに対して主は、いや、そんなことはない、虚しいことはない。私はちゃんと見ているし、覚えている。
Those who fear my name, they're like jewels. They're like precious jewels.
私のことを恐れる者たちはもう本当に私の宝のようなものであると言っています
。And it's that way today.
で、今日でも。それは同じことが。
I mean, in the society at large, you hear a lot of this negative, even anti-God talk, and you know, many, many, many words are going out there that are just, you know, garbage, actually. But then in the midst of that, there are the Lord notices these people who fear Him. He notices the people who are praising Him, are speaking out this truth, and to Him, they're like jewels.
この世も本当に多くの。人たちが神に反するようなことを言ったり、またもう様々なことがこう語られますけれども、そのほとんどが、まあ、ゴミに等しいようなものですけれども、その中にあっても主を恐れる者たちが語ることや賛美すること、褒めたたえること、そういったことを主は聞いておられて、そしてそれは本当に宝のようなものであると。
Your words are important.
皆さんの言葉というのは本当に大切なものです。
But you know, some of us have developed this habit. We've come out of the world. We've spent a lot of time in the world, and we have this habit of speaking negatively. You know, a lot of critical, caustic things come out of our mouths.
けれども、まあ、私たちの中にはですね、このあまりにもこの世にこう長くいて、この世との、接触が多いと。ついついこの否定的な言葉を普通に口にしてしまうという、そういった習慣を培ってしまうことというのがあります。そして悲しいのは、そういったものをこのクリスチャン生活の中にも取り入れてしまっている。
I mean, we're children of God, but it seems so natural to speak out, you know, negative, you know, these.Complaining and negative, and you know, thankfulness seems foreign.
そしてこの神の子供として、私たちもその否定的な言葉を簡単に口から出してしまって、不平を言ってしまったり、何か批判的なことを言ってしまったり、感謝の言葉がなかなか出ずに、そういった否定的な言葉の方がこうすぐに出てしまうということです。
And even though, I just want to encourage you, even though it may seem unnatural, you're not used to talking that way. You're not used to saying, you know, thanking the Lord. Oh, wow, the Lord has done this. Wow, the Lord's given. If that seems unnatural, do it anyway.
例えですね、このいつもこう主に対して感謝をする、感謝の言葉を語ることが不自然だと感じたとしても、でもとにかくそれをやってみてください。
A big part of what God wants to do in your life is through your mouth, through your tongue.
神が私たちの人生に働いてくださるときに、その私たちの口を通して、舌を通して働かれるということが非常に多くあります。
And you know, sometimes I just think we can make an excuse. You know, one of the biggest excuses we say is this: I don't want to be a hypocrite.
私たちはですね、もうたくさんこう言い訳をしたがります。でその言い訳の、主なものは、いや私は偽善者にはなりたくないんだ、
I'm just being honest.
もう正直で言いたいだけ
なんです。 And we act like there's something noble about what we're doing. We're trying to twist it. We know what we're doing is wrong, but we're trying to twist it and get, well, I'm actually, you know, this is, I'm honest. I'm an honest person, you know. I may spew out garbage, but I'm really honest.
そしてなんかこう否定的なことを言ったりとか、ゴミのようなことを口から出してしまっても、それがまるで素晴らしいことかのようにこう曲解してしまって、いや私は本当に正直になってるだけなんです。
And you know, that's just an excuse. We knew, you know that. We know that.
でもそれはただの口実であって、私たちはそれを知っているはずです。
So, you know, as the scripture as we see here, God hears your words. That's one way to really help you in this area, is to realize that every word you speak, he's listening.
ですから、この神が本当に私たちの語ることを聞かれるということを覚えておいてください。私たちが語るすべての言葉を神は聞いておられます。
there's that positive side. You know, he's, well, the good things that you speak, he's remembering them. He values them. They bless his heart.
そしてそれは本当に良い面があって、私たちが語るその良い言葉というのを神は覚えていてくださって、それを書き留めていてくださいます。
Okay, let's go into the last chapter. Let's read verses 1 through 6.
では、最後4章に入ります。1節から6節までをお読みします。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。しかし私の恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。あなた方はまた 悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は仰せられる。あなた方は私のしもべモーセの律法を記憶せよ。それはホレブで、イスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めである。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。
In verse 5, God says that he's going to send Elijah before the coming of the great and dreadful day of the Lord.
5節のところで、主はこの主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアを使わすと言われています。
Now, if you remember, in Matthew 17, when Jesus had come down from the mountain, he was transfigured there on the mountain, and he comes down, and he was transfigured, remember? And Moses and Elijah were seen there talking to him. And he comes down, and his disciples, they turned him and said,They asked him, why do the scribes say that Elijah must come first?
覚えているでしょうか。マタイの福音書の17章に書かれていますけれども、イエスが山の上でその見姿が変わった時があります。で、その時にモーセとエリアが共にいて話をしていました。で、その姿を見た弟子たちがですね、またその山から降りてきた時にイエスにこのように聞きました。17章の、10節ですけれども、そこで弟子たちはイエスに尋ねていった。すると律法学者たちがまずエリアが来るはずと言っているのはどうしてでしょうか。
Now, evidently, the scribes had been challenging the disciples with this fact. They said, well, he couldn't be the Messiah. Look at the scriptures say that before the Messiah comes, Elijah must come.
おそらくこの律法学者たちは、イエスがメシアである、という事実が分かっていたんだと思いますけれども、それに対してチャレンジをするように、じゃあメシア、この人がメシアなんだとしたら、メシアの前に来るはずのエリアはどうしたのだというふうに言っています。
And then Jesus continues there in Matthew 17, verse 11, he said, Indeed, Elijah is coming first and will restore all things. But I say to you, Elijah has come already, and they did not know him, but did to him whatever they wished. Likewise, the Son of Man is about to suffer at their hands.Then the disciples, verse 13, understood that he spoke to them of John the Baptist.
マタイの福音書17章の11節から13節です。イエスは答えて言われた。エリアが来て全てのことを立て直すのです。 しかし私は言います。エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしています。その時、弟子たちはイエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと気づいた。
Now, John was asked directly whether or not he was Elijah. In John 1:21, they said, "Are you Elijah?" He said, "I am not."
このバプテスマのヨハネは直接あなたはエリアですかというふうに聞かれたことがあります。で、あなたはエリアですかと聞かれたときに彼は私はそうではありませんと答えました。
So you kind of wonder, what? What's he talking about?
ですから、え、じゃあここでは何を一体言ってるのと思われるかもしれません。
Remember, when the angel of the Lord appeared to John the Baptist's father Zacharias, he gave him the prophecy, he will also, speaking of John, will go before him, Jesus, in the spirit and power of Elijah.
この
to turn the hearts of the fathers to the children. And there the angel was quoting this verse in Malachi.
ヨハネの父親であるザカリアに、まあ、主が現れて、そしてあなたに息子ができるというふうに伝えに来られたときに、彼はこのように言いました。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせと御使いが言われましたけれども、それはこの今読んだマラキ書の4章の6節のところをまあ引用しているわけです。
So there's this kind of mystery, this relationship between John and Elijah.
ですからちょっとこのヨハネとバプテスマのヨハネとエリアのこの関係というのは不思議なものがあります。
Now, as you know, Elijah was a real person who lived in the Old Testament.
このエリアという人は、本当に旧約の時代に実在した人物です。
And we don't see where he died and said, remember, he was taken up into heaven by this chariot of the Lord that came down and this fiery chariot took him on up into heaven.
そして、彼は実は死んでいないわけですね。その主の戦車に乗って天に上げられていきました。
Now, John is not the reincarnation of Elijah.
で、このヨハネという人はこのエリアの生まれ変わりではありません。
There is no reincarnation. The Bible clearly teaches we die. There's appointed for man once to die and then face judgment. There's not a series. There's no reincarnation.
生まれ変わりということはないということを聖書ははっきりと教えています。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているというふうにはっきりと書かれていますので、人が誰かに生まれ変わるということはありません。
But John came, as Luke 1:17 said, in the spirit of Elijah. That is, he was a prophet. John was the last of the prophets. He had the same ministry as Elijah did.
でもこのヨハネは、先ほどのルカの1章17節ですけど、ルカの1章の17節にあるように、エリアの霊によって来ました。そしてエリアと同じような、まあ、ミニストリーを行っていきました。
But John the Baptist came to prepare the way for Jesus' first coming. Elijah, the man who was taken up into heaven, will come to prepare the way for Jesus' second coming.
ヨハネはこのバプテスマのヨハネは最初に一度目にイエスが来られるときにその来られる前に道を整えるためにまあ使わされました。そしてエリアは二度目に主が戻って来られるときにその道を整えるためにもう一度戻ってきます。
In Revelation chapter 11, during this great tribulation period, just prior to Jesus' second coming,It describes two witnesses which God will send.
黙示録の11章のところに、このイエスが再び戻ってくる来られる前に、まあ、大患難の時代ですけれども、二人の証人が使わされるということが書かれています。
And they'll be speaking out the word of the Lord.
で、彼らは、まあ、主のことを語っていきます。
They're not named in Revelation, but it's very probable that one of the two will be Elijah.
この二人の証人というのは誰かという名前は記載されていませんけれども、おそらくその一人はエリアではないかと考えられています。
For one thing, it would fulfill this prophecy in Malachi.
その一つはこの今のマラキ書の、まあ、予言の成就になるということです。
He kind of looks like that prophet that would, you know, fire would come out from him, much like Elijah's ministry when he was on earth.
でこの二人の証人の一人、二人の証人たちがこの口から火を吹いて吹いたりするということが書かれていますけれども、エリアが生きていた時代に行っていたミニストリーと似ています。
Many people believe that those two would be Moses and Elijah.
多くの人たちがこの二人の証人というのはエリアとそしてモーセではないかというふうに考えています。
And you know, Moses representing the law, Elijah representing the prophets.
そしてモーセは律法を象徴していて、エリアは預言者を象徴しています。
That's what I believe.
私はそのことそういうふうに信じています。
And also there's the fact that on the Mount of Transfiguration, the two that appeared talking with Jesus were Moses and Elijah.
そしてまた主の見姿が変わったその山の上で主が共に語っておられたのがモーセとエリアでした。
Well, verse 6, this is the last verse of the Old Testament.
6節のところ、これが旧約聖書の一番最後の。
And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse.
彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を滅ぼさないためだ。
This, at least in English, the last word of the Old Testament is curse.
英語の聖書で。できますと、旧約聖書の一番最後の言葉というのはカースという呪いという言葉で終わっています。日本語はちょっと一番お尻ではないですけどね。
But over and over we have seen in the Old Testament where God's people have tried to live up to the law, but they inevitably always failed and always ended up experiencing the curse of the law.
でも旧約の時代を通して民は何度も何度もこの神の律法のこの要求に応答することができなくて、何度も失敗をして、そしてこの律法の呪いというものをその結果受けるという経験をしてきました。
Well, the law was given. The purpose of the law, it's given to a proud humanity to show usWe're not righteous.
律法というのは、この高ぶった人間に対して私たちは義なるものではないということを示すために与えられています。
The problem isn't that we can, well, we'll just tell us what to do and we'll do it. No, you cannot live up. Try it. And you, anyway, anyone looking to the law to obey it to become righteous always will end up being cursed.
この律法をとにかく従うことによって義となろうとしている人たちは必ず最終的にはその律法による呪いを受けることになってしまいます。
And God did this for a purpose that people would be humbled before him. And in being humbled, they're ready for a savior.
でも神は目的を持ってそういうことをされています。それによって人々が神の前にへり下って、彼らにその救い主が必要であるということを救い主を受けることができるようにさせるためという、そういう目的があります。
The people would get tired of fighting and trying to do it and they're ready. Okay, God, help me.Show me what to do. And they're ready to put their trust in Jesus.
自分の力で一生懸命何かやろうとして、それがダメになった時に、やっと力を抜いて、主を助けてください。どうしたらいいんですか。そしてその時に、主が用意してくださるものにを受け取るその準備ができる。
And this is what the law does for us today.
それが主が今日私たちにしてくださっていることです。
It leads us to Jesus.
私たちをイエスの方へと導いてくれます。
Now, the last verse, I want to just look at the last verse of the New Testament. The very last words of the New Testament say, "The grace of our Lord Jesus Christ be with you all." Amen.
新約聖書の一番最後の箇所をちょっと見てみたいんですけれども、22章の21節ですけれども、そこには主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように、アーメン。
So here you have the very end of the Old Testament ends with a curse.
ですからここで旧約聖書の一番最後はまあ呪いで終わっていますけれども、
The New Testament ends with the grace of our Lord Jesus Christ.
新約聖書の一番最後は本当にこの主イエスの恵みで終わっています。
So here we are. The stage is set. We're ready. As in our Bible study, we're ready for Jesus to come.
これでですね、私たちのこの聖書の学びは、イエスが来られるのを迎える準備が整ったことになります。
The fulfillment of the Old Testament promises.
旧約聖書のこの予言の成就を見ていくことができます。
So next week we're going to begin Matthew, and it's a great book because it just bridges from where we leave off here in Malachi to the coming of Jesus in bodily form to the earth.
来週からは今度マタイの福音書を学んでいきたいと思いますけれども、これは本当に架け橋になっていますね。マラキ書で、ここで終わって、そこから、今度イエスが来られるその成就がを見ていくことができます。
We're going to have communion this morning.
今朝は、聖餐式を行います。
And we'll remember Jesus. Let's pray right now as we finish up our message.
一言お祈りします。
Father, we're so thankful for the lessons that you've shown through the book of Malachi.
お父さん、本当にあなたがこのマラキ書を通して私たちに示してくださったことをありがとうございます。
And Lord, I'm so thankful that our Bible has a New Testament.
そして私たちの聖書が今新約の時代のものであることを感謝します。
That we live in a time when we can just see and we can look back and Lord Jesus and what you did to fulfill this these promises of the Old Testament.
私たちは今振り返ってこの旧約聖書がイエス様が来られたことによって成就したその姿を見ることができますから、ありがとうございます。
We're so glad that we belong to you.
私たちがあなたに属していることを本当に嬉しく思います。
And Lord, I pray as we prepare our hearts now to take communion that you would just speak to each one of us.
今聖餐の時を持つために私たちの心を整えてくださって、一人一人の心に主がお語りください。そしてこれを受け取ることができるように私たちの心を整えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。